ットを成し遂げ運ぶということです。この新しいことの根拠は、開かないということです。それは主なる神と人間との和解ということです。すべてのこの世の悩みは主なる神との分離から起こってきています。聖なる神と人間との間には罪という壁ができています。罪とトガトガ、すなわち人間のわがままが人と神から引き離しています。イエス様は反抗と闇と不安の国から平和と安息と叱れの国へと橋をかけられました。イエス様はこのことをご自分の血をもって、ご自分が豊富があることを通して成し遂げられたと、ここで確証されています。イエス様はただ単に橋をかけられただけではなく、悪魔の奴隷、罪の奴隷、地下の奴隷となっていた我々を主なる神のためにあがなって買い取ってくださったのです。イエス様は血をもって私たちを死と罪と悪魔の奴隷からあがない出してくださったのです。パウロはコリントにいるクリスチャンたちに次のように確証したのです。6章の1節、あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って自分の栄光を表しなさいと、もう一回中級説から読みましょうか。あなた方の体はあなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。あなた方は代価を払って買い取られたのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。人間は誰でもが代価を払って買い取られたものです。もちろんイエス様の提供された救いを自分のものにしなければ役に立たないものです。洗礼を受ける方々も代価を払って買い取られた兄弟姉妹です。そしてペテロ第一の手紙一章の18節19節に、贖い出されたという言葉が出てきます。416ページです。ペテロ第一の手紙一章の18節19節、ご承知のようにあなた方が先祖から伝わった虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や木のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなクリストの尊い血によったのです。あなた方は代価を払って買い取られたものです。虚しい生き方から贖い出されたものですと。罪を通して悪魔は私たちの上に力を振るうことができたのですけれども、イエス様はこのために血を流されました。私たちはこの事実に対して感謝を捧ぐときに解放を体験することができます。イエス様によって解放された人は本当に自由な人です。けどもこの自由とは自分自身の生活のための自由ではなくして、イエス様のために生きる自由です。信仰生活の始まりはイエス様の流された血の価値を心の目で見ること、そしてそれに対して感謝をすることから始まるのです。イエス様の流された血をこそ救いの代価でした。イエス様は私の代わりに罰せられ、イエス様の血潮が私の罪が許されるために流されたと確信して、確信できる人は本当に 救われているものです。ヨハネ第一の手紙一章の九節に、もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しいからですから、その罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいます。救いについての聖書の言わんとしていることは、さもちろん人間の悔い改めよりも、人間の信仰よりも、イエス様の流された血潮です。ですから7節、御子イエスの血はすべてですね、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。イエス様がその血によって私たちを罪から解き放ってくださった。これこそが聖なる贈る兄弟姉妹の告白です。イエス様はすべての人のために十字架にお付きになりましたけど、イエス様の血潮の許しは人間一人一人の個人的な体験とならなければいけません。罪とは人を縛りつける力です。そして救いとは、この人を縛りつけている力から人を解放し自由にしてくれる力です。罪に縛られている奴隷は自分の解放のために何をなすことができるなのでありましょうか。そのような人は自分で何にもなすことはできません。子羊なるイエス様の流された血潮によってのみ本当の解放がありうるのです。イエス様の血が解放のための代金として支払われました。この支払いはただ一度だけ行われて、これで全てが解決されたのです。ロマ書五章の九節に、今すでにキリストの血によって義と認められた私たち、うんぬんと書いてあります。まあ、これは初代教会の人々の証だったのです。私たちは今もうすでにキリストの血によって義と認められたのです。そしてヒブル書の著者は次のように書いたのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。まあ、イエス様の救いは全うされたのです。イエス様の血による罪からの解放はすでに完成されましたが、罪からの清めは御言葉によって我々は毎日毎日新たに清めをやることが大切です。御言葉の清めについて、例えばエペソ書5章26節に、御言葉により教会を清めて聖なるものとするためとあります。真の喜びの源とは、第一番目はイエス様が我々を愛してくださった事実です。第二番目はイエス様が血を流して我々を罪から解き放ってくださった事実です。そして第3番目はイエス様が我々を王としてまた祭司としてくださった事実です。まあ、これはイエス様の我々に対する愛の表れであり、また私たちを罪から解き放ってくださったことの意味、また目的です。すなわち私たち信ずる者がイエス様に愛され、そして罪から解放されているのは、私たちが主なる神に仕えるようになるためです。主に仕えるということが大切です。まあ、人間は自分のために生きているか、主に仕えているかのどちらかです。私たちは決して救われるために救われたのではありません。救いによって最初のためが作り出されていると書いてあります。イエス様によって救われた人々は王となり祭司となって、主なる神と人との使えるものにされます。 まあ、祭司とされた人は他の人々をもイエス様のところへ連れてこようとします。このために祭司とされた全ての人々は他の人々のために祈るんです。いくら導こうと思っても祈らなければ絶対にうまくいきません。人はかえってつまずいてしまいます。祭司とされた人々の特徴は主なる神に対して祈り、他の人々のために主にとりなしの祈りをすることです。この地上で我々に与えられている一番大切な奉仕はそれではないでしょうか。一言で言いますと、祭司という人たちは自分を忘れて、そしてイエス様が他の人々の生活の中心になるように努力をするのです。祭司であることの特徴はまず第一番目に、主なる神の前に祈り人として、それから礼拝者として立つということです。祭司の務めはまず人の目に立つところで使えるのではなく、人の目の見えないところ、すなわち主なる神の前に使えることです。しかしそれと同時に祭司はまた人の前に立って、まあ、主の口となるべき務めをも持っています。すなわち祭司は祈り人、また礼拝者であると同時に本当の証人でもあります。まあ、全ての信ずる者は一歩においてイエス様の前に立ち、祈り人、そして礼拝者となるように召されています。他方において人の前に立ち、イエス様を証しする者として召されています。死の喜びの源はイエス様に大いに愛され、罪から解き放たれ、そして祭司として召されているということです。黙示録一章の6節の後半に、キリストに栄光と力とがとこしえにあるようにアーメンとあります。まあ、これこそが当時の救われた人々、初代教会の兄弟姉妹の切なる願いであり祈りでした。けどキリストに栄光と力とを与え得るならば、必然的にローマの皇帝に与えるべき栄光と力とを無視しなければならなかったんです。イエス様を拝むことはローマ帝国の皇帝を拒絶することを意味していたのです。まあ、これは初代教会の信ずる者にとって戦いを意味していました。イエス様を拝む者は迫害を覚悟しなければならなかったのです。当時イエス様を信じ洗礼を受けた人々は、もしかすると近いうちに殺されるになるかもしれない、みんなこういう覚悟を持っていたのです。まあ、主に祈る人は必ず主の証人にさせられます。そうすれば必ず迫害を受けることになります。けども初代教会の信者たちの切なる願いは、キリストにだけ栄光を与えることだったのです。イサヤ書53章の中で栄光という言葉も出てきます。まあ、ご存知のように、この約束された救い主についての一番ある箇所とはイサヤ書53章です。まあ、ここで53章の2節に、輝きもなくと確証されています。言語によると栄光がなくとなっています。イエス様はこの世に来られた時は見るべき何の栄光もお持ちにならなかったが、引き上げられて今は限りなく栄光を持っておられます。 信ずる者の喜びの源はあなたは私たちを王とし祭司とされたということです。